社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。
何か怖さとかそういうのは創業のあたってございませんでしたでしょうか？
一番、怖かったのは、レンタル業というのは投資が優先しますので、当時は、数千万、3000万、4000万ですかね。でも当時としては大きなお金です。を投資、足場を投資したんですけど、何ヶ月ですかね。もう数ヶ月間にわたって、何の発注もないんですよ。で、事前にその、自分なりにマーケティングをして、お客さんとか足運んで、需要を取り込んで、大きな需要があるっていう自信をつかんだって自信、だけはあったんですけど、いざ始めてみると、何の音沙汰もないと。もう勝って足場が数ヶ月間ずっと動かない時が続きまして、その時はもう夜寝れないし、朝も、起きるのもなんかもう起きた瞬間に嗚咽するしっていうのがずっと続いた状態でしたね。はい。
なんかそのご苦労をこう抜け出したきっかけなんてございましたでしょうか？
きっかけは、実はその当時は、この足場レンタルっていうのは、閑散期、繁忙期っていうのは、そう、シーズナリティがあることを知らなくて、要はスタートした時期が実は閑散期にスタートしたんです。で、もう今なら当然っていうのがわかるんですけども、閑散期スタートしましたから、全く音沙汰がないと。で、8月、9月でしたか、に、いわゆる繁忙期に入った時に、事務所っていうか、足場の機材置き場に行ったら、ファックスが入ってたんですね、オーダーの。で、その1枚のファックスのオーダーが、もうそこにある足場、大半が失効するようなオーダーだったんです。その日から一気に問い合わせが増えて、いわゆる繁忙期に入ってから。で、そこが転機というか、そこから逆に言うと、貸したくても貸せない。貸してくれるって言ったんじゃないかっていう、逆にクレームですね、大クレームが、別のこの苦悩が実は始まるんですけども、ただ一方で、仕事がないっていう、そういった不安からは、一旦は脱出できた感じでした。
なるほど、ありがとうございます。上場は最初から狙ってらっしゃったんでしょうか？
その頃は、当初、その、始めた当初は、もう何の信用もないですから、もう求人出してもほとんど来てくれないんですよ。だから、唯一、働きに来てくれた方には、ちょっとこう、夢を持たせるというか、私の中では実はもう、そんなのできるわけないって、私が実は思いながらも、でも、もう周りに、どちらかといえば、奮起するとか、一応、やっぱ夢を与えて、持っていかないと、仕事そのものは非常に辛いので、で、かつ、やっぱり、ついてきてくれないですから、ちょっとこう、半ば出任せで、将来上場するぞ、みたいなことは言った記憶はありますけど、でも言ってる当の本人の私が、そんなことは無理だよね、とは思ってました、当時は、実は。
いつぐらいから、こう、上場への、本気といいますか、これはいけるんじゃないか、みたいな、こう、やろうみたいな感じになったのは、いつぐらいからでしょうか？
創業して5年目ぐらい、3、4年目ぐらいですかね。はい、そのぐらいの時には、もう大きな需要があるのは、もう毎年ですね、お客さんに迷惑かける、買っても迷惑かけるぐらいの足場需要があったので、この需要はどうも調べる限り、まだ、これからだなと。まだまだ需要はあって、しかも伸びていくっていうのが実感できた時に初めて、むしろ上場しなければ、ちょっとこの会社の存続すらも危ういと思ったんです。というのは、やはり先行投資が必要で、資金調達が一番の肝なんです。で、足場だけじゃなくて、機材センターの出店等も踏まえると、あと、それから人の採用、とか考えるとですね、大きな資金需要が、資金が必要だということに気づいたときには、これはもう上場せざる選択肢としては、そこが一番進むべき選択肢だなというふうに感じたので、これはきっかけですかね。はい。
なるほど。ありがとうございます。 上場への苦労なんてございましたでしょうか。
苦労としては、周りの大体その上場を準備される方っていうのは、上場準備をするためのそういった勉強会とか、そういったそのコミュニティがあって、そこでゆっくりみんなでこう、切磋琢磨して、準備していきながら、有識者の方、経験者の方にいろんなことをアドバイス聞きながら進めていく方が、やっぱり聞いてみると、やっぱ大変なんですね。私はそんなこと全く知らなくって、それこそ本屋に行って、上場とはっていう本を見て、で、そこで、上場するには証券会社と監査法人が必要なんだって、初めて知って、で、そこから直接電話してっていうのがスタートだったので、だから、まず上場とは何ぞやっていうところが全く、知識としてない中で、もう、パパパパーンとこう、直接、もう、本だけの知識でもって、ことを進めていったので、やはり、そこで必要のないコストであったりとか、遠回りっていうものはたくさんしましたね、やはり。はい。
なるほど。ありがとうございます。そうしましたら、事業内容をですね、ぜひ宣伝があったらご説明いただきたいんですが、どんな事業をなさっていらっしゃいますでしょうか。
事業としては足場のレンタル業をしてます。で、その足場にも実は様々な種類がございまして、その中でも、くさび式足場という足場に特化してレンタルをしています。で、このくさび式足場というのは低中層の建物で多く使用されてまして、缶までカンカンカンカンってこう、組み立ててる足場って、まあ、実は大半の住宅であったりマンションの足場はくさび式足場です。で、足場っていうのはどうしても撤去されてしまうので、皆さん印象残りづらいんですけども、世の中で最も日本で普及している足場が、このくさび式足場という足場になります。で、その足場がですね、どんどん、今全く実は足りてません、日本に。で、その理由としては、マンション老朽化の問題が一番大きいです。築40年以上経過する老朽化マンションが、まあ大体20年後には 3.5 倍ぐらい膨れ上がると言われてるんですね。それから住宅リフォームであったり、あらゆる建物、まあ、それこそ公共施設、まそれこそ高速道路、トンネル、あらゆるものが、今、改修、復旧の時期に来ています。そこが非常に全然追いついてない。特に日本はですね、インフラの復興、復旧に対してですね。で、そこには必ず足場が必要になると。ということで、その足場のレンタルを主要事業として、今、現在やっている。まあ、そういった事業になります。はい。
はい。ありがとうございます。そうしましたら、全く違う質問もさせていただければと思います。事前に好きなもの、好きなことをお聞きしてて、散歩というふうにお答えいただいてるんですが、毎日散歩なさってらっしゃるんですか？
私、妻と一緒に、もう時間見つけたい感じですね。いろんな、まあ、私もスポーツ好きなので、水泳行ったりとか、ジム行ったりとか、走ったりとか、いろんなことしたんですけど、結局たどり着いたのが、長く歩くっていう。一緒に二人でいろんな話をしない。普段仕事してるとどうしても、子供のこととか、いろんなことを会話する時間がないので、その時間に合わせて、長い時なんかも3時間、4時間ずーっと歩いて、たまには歩きすぎて疲れてタクシーで帰ったりとかもするぐらいで、散歩が一番の健康というか一番のスポーツっていうのが実は行き着いたところです。
なるほど。はい。じゃあ、散歩で夫婦円満みたいな感じですか？
そうですね。本当にそんな感じです。はい。
なるほど。ぜひ、真似しなきゃなと思いましたが。もう一つ、座右の銘もお聞きしてまして、まずやってみよう。諦めずにやり遂げよう。というのを選ばれていらっしゃるんですが、これ選ばれた理由何かお教えいただけませんでしょうか？
これは、当社のパーパスの中のバリューっていうものに設定してるんですけども、もう、私の感覚としては、あまり深く考えすぎると、ビジネスでも何でもです。新規事業ですね。考えれば考えるほど、あ、これって難しいよね。じゃあやらない方がいいよねって絶対もうなってくるんです。で、なので、もうあんまり深く考え、もうそれこそもう直感に信じて、時にはもういや、もうとにかくやってみる。で、やってみて、まあ、必ずやっぱでも失敗するんですけども、でも深く考えずに失敗してるので、軽症で済むので、で、かつそれを乗り越えたらまた次のステージ進めると。そういった意味で言うと、まずやってみるっていうのが、 社内でも常にこう声かけてるところです。
なるほど。ありがとうございます。ぜひ真似したいなと思います。最後のご質問なんですが、この番組経営者向け、全国全世界の社長さん向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと存じます。
はい。先ほどのその座右の銘にもあるんですけども、やっぱ行動力だと思います。スピード感といいますか、実は社内で、チチっていう雑誌ご存知ですかね、模型会っていうのをよくやってるんです。みんなで人間学を学ぼうということで、その中で、奈良時代までは徳という、徳っていう字があります。徳という字は、奈良時代までは勢いって呼んでたらしいんですね。なので、やっぱり勢いがないと、徳が身につかないと言いますか、とにかくすぐやってみる。やっぱスピード感を持ってやっぱやるっていうことですかね。それがないと、やっぱり物事ってやっぱ成功しないのかな、なのかなって思ったりします。私もこの足場レンタルと全然全く興味もなかったですし、未だに社内では知識に関しては非常に低い方なんですけども、ただ良かったのは、とにかくパパパパってやったんです。はい、あまり深く考えずに。そこが、良かったなと思ったのと、それから拠点展開も、他の会社さん、同業者さんと比べて、スピード感までやりました。で、今現状全国に36拠点ぐらい拠点数ありますけども、これからその拠点展開で在庫の保有量であったり、それからその他の新規事業であっても、スピード感と、だけは、落とさずに、とにかくまずやってみる。というのは大事にしていきたいなというふうに考えてます。
ありがとうございます。行動力とスピード感ですね。ちょっと私もぜひ真似させていただければというふうに思います。ありがとうございます。リスナーの皆さんも本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。上田社長様、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に聞くインウィビビズは、株式会社アスノバ代表取締役社長上田圭司様でいらっしゃいました。上田社長様、大変お言葉と違ってしっかりした社長様でいらっしゃって、かつちゃんと考えていらっしゃって、かつやっぱり上場企業の社長らしいですね。行動力、スピード感というのを最後の方もおっしゃっていらっしゃいました。まずやってみよう、諦めずにやり遂げようということで、行動力やっぱりスピード感が素晴らしいんですよね。なので上場できたんだというふうに思いますので、そういう点では大変、学ぶこともできましたし、学ばせていただきましたし、真似ていかなきゃいけない社長様のお一人だなというふうに私自身は感じております。皆様方もぜひ、行動力、スピード感を大切に、事業運営、会社運営、会社経営をなさっていっていただけたら嬉しいなと思います。本日の社長に聞く In With The はここまで。また来週。
本日も社長に聞く In With Biz をお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。